ただいまより2022年10月16日主日礼拝を始めます。最初にしばらく黙祷いたしましょう。女子、私たちの助けは天と地を作られた神から来ます。挨拶。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌129番の一節。罪の告白を告白しながらご一緒に祈りましょう。父なる神様、私たち一人一人を生かし守り、今日も礼拝へと招いてくださったことを深く感謝します。その支えと導きを深く心に留め、あなたに従って今週も歩んでいけますように。そのために私たちの罪を許し、御言葉を与え、新しい霊で力づけてください。主よ、私たちの幼稚園の働きを導いてください。幼い子供たちの魂を深く捉え、教師一人一人の心と体等を守ってください。この世界の平和のためにも切に祈ります。混乱する世界へ救いの御手を下してください。御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち、悩みから私を引き出してください。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌32番の一節を賛美しましょう。32番の一節。主の許しと慰めの言葉をお聞きください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから 救われるのはなおさらのことです。私どもの罪は主イエス・キリストの十字架のその血によって贖い清められ許されています。その主の恵みと祝福平安とが私たちに注がれていることを感謝しながら、また新たな思いで生きていきたいと思います。感謝しましょう。アーメン。聖書の御言葉に聞きましょう。最初に旧約聖書創世記第22章1節から14節、旧約聖書前の方の31ページ、創世記第22章1節から14節。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。三日目になって、アブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はそこへ行って、礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけ、彼がここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあれ、イエラエと言っている。これは神の言葉です。続いて新約聖書ヘブライ人への手紙第10章11節から22節、新約聖書後ろの方の413ページ、ヘブライ人への手紙第10章11節から22節。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、 私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための備え物はもはや必要ではありません。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。これはキリストの福音です。御言葉を求める祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、今日私たちをあなたの御前にそれぞれの場所で招いてくださり、そして礼拝を捧げるその時とまた思いと場所とを与えてくださっていることを心より感謝いたします。どうか主よ、私たちに御言葉を語りかけてください。新しい聖霊でもって私どもを満たしてください。豊かにあなたの力で私どもを包んでくださいますようにお願いいたします。主よ、そうでなければ本当に顔を上げて歩いていけない、自分の足元さえもおぼつかない歩みでしかない私たちであることを、主を憐れんでください。どうか私ども一人一人の体に力を与え、心に生きる支えを与えてくださって、また一歩また一歩と歩み出すものへとしてくださいますように、変えてくださいますようにお願いいたします。本当に力を必要としておられる方がいます。癒しを求めておられる方がいます。あなたの支えと導きが本当に必要だと、そのような方たちがおられます。どうぞ主よ、あなたが癒しを与え、支えを与え、またこれからの歩みを、お一人お一人の歩みを主よ、あなたが先立って示してくださいますように、ここを行けと、そう私たちをその道を照らし、歩みを歩まさせてくださいますように。教会の歩み、幼稚園の歩み、すべてのこの教会や幼稚園に関わるお一人お一人、すべての方々の歩みを支え、守り、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌481番の1節と2節。賛美歌481番の1節2節。